夢かな名作ライブラリー、ペロー作、長靴を履いた猫後編。猫吉は自分の計略がうまく当たったので、大得意で馬車よりも先へ歩いていきました。少し行くと牧場の草を刈っているお百姓たちに出会いました。すると猫吉は、もうじき王様が馬車に乗ってお通りになるが、その時この牧場は誰のものだと言ってお尋ねになったら、これはカラバ公爵のものだとお答えしなければいけないぞ。もしそうしなかったら、それこそ植木鉢に生えた小さな草を引っこ抜くように、お前たちの首を引っこ抜いてしまうぞ、と言ってすっかりお百姓たちを脅しつけました。
王様がやがてそこをお通りかかりになりますと、なるほど、猫吉の思った通り、この牧場は誰のものだとお尋ねになりました。けれどお百姓たちはすっかり猫吉に脅かされていましたから、私どものご主人カラバ公爵様のものでございますと、みんな声を揃えて答えました。王様はうまうまと騙されておしまいになりました。そして公爵に向かって真面目にお喜びをおっしゃいました。どうも大した土地持ちでおいでだな。そこで公爵はすかさずその後について、ご覧の通り、この牧場からは毎年なかなかたくさんな取り入れがございますので、と申しました。
まずこういうやり方で猫吉親方はいつも馬車の先に立って歩いていっては、麦刈り草刈りをしている男と見ると同じようなことを言って脅しました。王様がお通りになったら、これはみんなカラバ公爵の富でございますというのだ。そう言わないとお前たちみんな引き抜きにしてしまうぞ。そう言って歩いた後にすぐ王様は通りかかって、麦富も牧場もみんなカラバ公爵のものだと聞かされました。そのたんびに王様はカラバ公爵が大変な広い領地を持っているのにすっかりびっくりしておしまいになりました。そうしてそのたんびに公爵に向かって、
どうも大したご財産で、
と言いました。
この間に猫吉親方は一人先にどんどん歩いていって、とうとう人食い鬼が住んでいる立派なお城へ来ました。この人食い鬼は世にも素晴らしい大金持ちで、王様がみちみち通っておいでになったカラバ公爵のものだという広大な領地も、実はみんな人食い鬼のものでした。猫吉はこの人食い鬼のことをよく聞いて知っていましたから、その時ずんずんお城の中へ入っていって、
ご近所を通りかかりましたのに、あなた様のご機嫌も伺わずに黙って通る方はございませんので、お邪魔に上がりました、
とさも心から敬っているように申しました。
それを聞いた人食い鬼はすっかり喜んで、人食い鬼相応な礼儀で猫吉をもてなしました。さてゆっくり休ませてもらったところで、猫吉は恐る恐る、あなた様はご自分でなろうと思えばどんな獣の姿にもおなりになれるのだそうでございますが、それでは獅子とか象とかいったようなあんな大きな獣にもおなりになれるのでございますか、と尋ねました。すると人食い鬼は早口に、
なれるともなれるとも、よしよし、嘘でない証拠に一つ獅子になってみせてやろう、こう言っていきなり獅子になってしまいました。猫はすぐ鼻の先に大きな獅子が不意に現れたので、慌てて長靴のまま危ないも怖いもなく軒の掛けの上に駆け上がりました。しばらく経って人食い鬼がやっと元通りの姿になったのを見すまして、猫吉はそろそろ掛けから降りてきました。
ああ、どうも実に驚きました。 私は今にも一つ髪にされるかと思ってブルブル震えていたのでございますよ。ところで、これも人から聞きました話で当てにはなりませんが、あなたはまたずっと小さな獣、例えばネズミならハツカネズミのような子ネズミなんかにでもなろうと思えばおなりになれるということですが、まさかね、こればっかりはとても信じられませんが。
こう言って猫は疑い深いような目をしました。何？信じられん？と一供養には怒って叫びました。よしよし、すぐ子ネズミになってみせよう。一供養には言う間に一匹のハツカネズミに変わってしまいました。そしてちょろちょろ床の上を駆け回りました。猫吉は閉めたと言うなり、素早く子ネズミに飛びかかるが早いか、頭からむしゃむしゃと食べてしまいました。
その時、お城の外の吊り橋を王様の馬車の渡ってくる音が聞こえました。猫吉はその音を聞きつけると、早速お城の門のところへ出て行って王様にこう申しました。さあどうぞ、王様にはカラバ公爵のお城にお入りくださいまするよ。王様はさっきからこのお城に気がついてはいました。そして誰のお城だか知らないが、中はさぞかし立派だろうから入ってみたいものだと思いになっていたところでした。ですから猫吉がそういうのを聞くと、ますます驚いておしまいになりました。
何？これも公爵のお城？いや、どうもお庭といい建物といい、こんな立派なお城は見たことがないわ。では拝見しよう。どうぞ案内を頼みますぞ。王様が馬車から降りると、猫吉はその後からついていきました。カラバ公爵はお姫様に手を貸してその後に続きました。やがて大広間に入ると、お飾りしたテーブルの上に立派なごちそうが並んでいました。実はこのごちそうは、今日訪ねてくるはずの友達のために一食い鬼が支度しておいたものでした。けれど猫吉は、それがわざわざ王様やお姫様のために用意させてあったもののように見せかけました。一食い鬼の友達も王様がおいでと聞いて遠慮して帰っていきました。
やがてみんなはテーブルについてごちそうを食べました。王様はお姫様と同様、公爵の立派なお人柄にすっかり惚れ込んでおしまいになりました。その上、公爵が大変お金持ちなのを知って、なおなお好ましく思いました。そこで五六杯杯をあげてから、王様は、
どうでしょう公爵、お家でなかったら姫と結婚してくださいませんか。あなたは私どもにとっては申し分のない方です
と言いました。公爵はその時うやうやしく敬礼した後、王様の申し出された名誉を喜んでお受けすることにしました。そうしてその日、早速お姫様と結婚しました。さて猫吉は大貴族に取り立てられました。それからはもうやたらにネズミを取ったりしないで、気楽にその日その日を送りましたとさ。親譲りの財産にぬくぬく温まっているよりも、若い者は自分の知恵と腕を元手にするに限ります。
はい、
はい、
長靴を履いた 猫後編でしたね。
でしたね、
うん、いやー、ツッコミどころが
もうなんか
ね、ね、お聞きいただいた方もちょっとおやおやっていうところがね、
おえーって思ったと思うんですけど、
うん、
まずこれ
これあれよね、まず詐欺の話だよね
あり手に言えば結婚詐欺かな。
結婚詐欺、まあ、まとめると結婚詐欺だよね。
そうだね
イケメンで、
うんうん、
こう2人グルになって
2人組で
脅し 落として騙す、
騙して、うん、それっぽいことを言って、うん、騙して、うん、最終的には他人の領地をまんまと猫ババしましたね、
う
ん、あの人食いように、
人食いようにさ、ま、あの、まあ、今までに何かしてたのかもしれないけど、うん、この物語の上ではまだ何もしてないじゃん。
そうそう、むしろさ、別に悪いとかいう感じにも見受けられませんが、
招待してない猫吉が来てなのにさ、
こんなにもてな
し て、で化けてみてくださいよって言われて、
ほいほいと化けてくれて食べられ
、
これあのこれ殺人ですよ、
うん、鬼だけどね、
あ、殺人事件が起きてますよ、うん、殺人して成り代わってますけど、これこれあれですね、怖い案、闇社会案件
闇社会案件
これだってさ、うん、人殺しといてその領地にまるっともらって、
まるっともらってるね、
まるっともらって、
まあまあでもまあ元々がね、
上としたらめちゃくちゃ悪人だったのかもしれないけど、悪人だったとしてもやっていいのかっていう、
なんかせっせと友達のためにさ食べ物とか用意しといてさ、
なんかその辺だけ見るとさ、うん、そんなに悪いやつじゃなさそう
な気もしない
でもないんだけど、人食うように人を食ってたのかもしれないけども、うんうん、鬼退治を兼ねたみたいな感じの雰囲気なのかな、悪い鬼を、うん、まあ、もしかしたら書かれてないだけで、うん、この鬼は悪逆の限りを尽くして農民たちを脅しつかして支配していたものを、
だってさ猫吉結構な脅しかけてるでしょ、
猫吉やばいよ、ね、うん、植木のように引っこ抜いてやるとか、
ひき肉にするとかさ、なかなかだよね、ま、でもさ、うん、あの暴力を振るわけじゃなく言葉だけで、うん、あの追い詰める、怖
怖くない怖くない、もしかしたら人食い鬼の支配結構強くて、うん、もう何を言われてももう何も考えられなくなって言いなりになっちゃうタイプの、
なんかね、あとね、なんで長靴を履いてたかっていうところで、うんうんうん、なんかあのこれまあ長靴イコールあのブーツのことらしいんだけど、その当時ブーツを履いてるのは貴族、
ほうほうほうほうほう、
もうだからあのもう貴族の格好をしてたら、うんうん、まあこう猫でさえも、もう貴族として敬うみたいな、もう言うことを聞くしかないみたいな、
お猫様だがあったみたい、だからみんな信用しちゃったってことね、
う
ん、
もう従うしかない、
王様も信用するし、農夫の人々もなんか偉い人なんだなって思って言う、うん、そうそうそう、権力が強いってこと
でさ、てか結婚早くないすぐ
こんなすぐすぐ結婚しちゃって
すぐ惚れちゃってるじゃん、
まあ、ひょっとしたら旅が結構長かったのかも、
ああそっかそっか、キュッてされてるけど実は長かったのかも、うん、
かも、
うん、
知らない、
姫すぐ惚れるしすぐ結婚する、
ね、これっぽいよね、
いやでもでもまあ多分きっとこのね、
人柄も
良かったんでしょう、
でしょう大丈夫かな、結婚した後表現したりしないかな、
これさあの嘘がバレってお兄ちゃんとかどうするのか、
ねね、兄弟にバレないのかな、うん、バレたらそれはまた新しい一悶着が、ね、俺の取り分がみたいな、
ある程度握らせます
か握らせて
ここはあのね、猫吉が行ってちょっと軽く握らせて、
軽く毎月これだけあげるから黙って
首跳ねるぞ
怖い怖い怖い、また新しい事件が起きちゃうから、この猫吉だったら殺害殺人事件に発展しかねないから、
いや面白い、
コナン君案件になって
コナン君案件になってから面白い、犯
人を探さなきゃいけなくなっちゃうから、真実はいつも一つだから、
面白かった、
怖いじゃん、
うん、なんかねこれいろいろ妄想が広がって楽しいですね、
広がりすぎて、でも怖い妄想しか、
うん、ねぜひ皆さんがあの妄想とか感想とかお寄せください
ねえ、うん、いやこんな話だと思わなかったな、
以上夢かな名作ライブラリーでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました、
はい、
番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です。夢かなライブラリーへのリクエストですとか早口言葉のお題もお待ちしています、はいはいはい、私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。妄想でもいいです。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net までお願いします。
どうした
間違えた、夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター Facebook ページもございます。番組の更新情報やお知らせなどを随時つぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは@pfrinet、ツイッターも Facebook もピフリネットで検索すると出てきます。
はい、
はい、イムカの放送局、今回も山本しおりと番号がインターネットラジオ局ピューリネットよりお送りいたしました。
い
で次回更新日なんですが、
はい、
今回2週配信になるので、はい、次は7月15日配信で、
いやもう7月
もあっという間にね、7月
終わっちゃうんだね。
多分もう梅雨とかも明ける頃で、
ね、
夏真っ只中になるのかな、
そしてみんな旅行に行くのかな、そしてお土産に天然石を買っちゃうのかな
買いがち
いやなんか、ね、買っちゃう人いると思うね、買ったことある人も誰も待ちして
でもね、ほらあのこの時期高いからさ、ちょっと私は地図見ながら妄想すれば、
そうだね、うん、地図見てとりあえず、うん、あの世界地図を完成させて
ね、
ちょっとね休憩中もね喋ってたんですけど、
うん、ちょっとね盛り上がった、かなり国名言っただけで盛り上がったよね、
そう知ってる国ある、でもどこか分かんないみたいな、
デンマークみたいな
局長は意外とめちゃめちゃ知ってる、
そうそう詳しくて、
やっぱあれかな、男の人の方が分かん
ない、やっぱ詳しいんだろうね、
女子読めないっていう、
なんかあの辺なんだっけ、中東
もう本当ね
言ってた、
頭がよくない
ねそれでは2週間後に7月15日、次回もどうぞ
お楽しみに。